皆さんこんばんは。デカプーがお送りするチャレンジ音声でアンドロイドスマートフォンのネトラジ放送を開始します。今日も最後までお付き合いください。週の半ばちょうど折り返しですが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。ここのところちょっと頻繁に放送をさせていただいておりますが、見つけた時に伝えておかないとどんどん忘れてしまうのと、前回 の放送の最後に次にこういうことをしますよっていうお話も一応したので、それも踏まえて今日は放送させていただきます。今日の放送内容ですが、ドコモに慣れてしまいますが、SP モードメールのバックアップ方法、いくつかありますが、そのうちの一つ、ドコモバックアップツールを使っての SD カードへのバックアップ方法をご紹介します。それから、お天気アプリですね、を紹介したいなと思ってます。賛否両論ありますが、実際 LINE とかでもその先日、お伝えしましたが、LINE とかでも一応、お天気情報を受信できるんですが、詳細な天気をお天気アプリで見たいという方もいらっしゃると思うので一応探してみました。それをご紹介します。それから3つ目ですが、Twitter で放送、Twitter でつぶやかれていたのをちょっと見たんですが、 OCR ソフトをちょっと検索してみました。有料版無料版等々、なかなかいいのが見つからないんですけれども、その辺を皆さんに今日お伝えできればと思いますので、よろしくお願いいたします。放送に関するご意見ご感想つぶやき等、ぜひお寄せいただきたいと思います。シャープアンドロイドアンダーラインチャレンジ、シャープ ANDROID アンダーライン CHALLENGE です。こちらまでお寄せください。よろしくお願いいたします。今日の一つ目ですね。
21時35分着信音量 10%。
ホーム、はい、
2件13件目を表示しています。画面オフ、着信音量 10%。 21時35分着信音量 10%。
まずですね、ドコモの SP モードメールのバックアップ方法ですが、ちょっとこの SP モードメールのバックアップに癖がありますのでご紹介いたします。まずバックアップツールどこにあったっけ。
アプリ、
ドコモバックアップですが、ドコモバックアップですか。ドコモバックアップを開きます。そして
ボタン、お預かりセンターへ電話帳などをバックアップしたり、バックアップしている電話帳などの確認や復元、バイ電話帳や SD モードメールなどのデータをまとめてマイクロ SD カードに簡単にバックアップ復元することができます。
今、電話帳データとかは、ドコモの方にバックアップを取る、ドコモのサーバーの方で、バックアップが取れますが、この、SP モードメールとかは SD カードなどにバックアップを取ることができます。逆に言うと SD カードにしか取れないですが、ちょっとお待ちください。
ボタン、マイクロ SD カードへ保存。
これですね、
SD カードバックアップ。
マイクロ SD カードへ保存と、ドコモサービスへバックアップっていうのがありますので、画面の下の方のマイクロ SD カードへ保存をタップします。そうすると、
バックアップ、復元、電話帳アカウントコピー機バックアップ設定、バックアップデータ一覧、バックアップ履歴
というのがありますので、今日は一つだけやりますから、バックアップ、
バックアップ
をタップします。
SD カードが送信メール0件、受信名電話帳処理中、チェックボックスです。オフ SD モードメール0件0件0キロバイト0キロバイトメディアファイル0件15件0キロバイト7メガバイト本体設定0件0件0キロバイト0キロバイト。未送電画像11電話、受信メール0件0キロバイトチェックボックスです。オフ、選択するにはタップします。電話帳処理中、チェックボックスです。オフ SD モードメール0件0件0キロバイト0キロバイトメディアファイル0件15件0キロバイト7メガバイト本体設定0件0件0キロバイト0キロバイト。
この処理中っていう時はちょっと待たなければいけないんですが、まず何が項目がここに出てるかということをご説明します。
バックアップするデータを選択します
っていうのが一番上で言います。
受信送信メール受信電話帳処理中チェックボックスです。オフ SD モードメール0件0件0キロバイト受信メール0件0キロバイトチェックボックスです。オフ、
はい、選
択するにはタップします。
電話帳受信メール、受信メールというのは SP モードですね。
送信メール0件0キロバイトチェックボックスです。未送信メール0件0キロバイトチェック電話帳処理中チェックボックスです。オフ SD モードメール0件0件0キロバイト0キロバイト画像11件7メガバイトチェックボックスです。オフで音楽4件32キロバイトチェックボックスです。オフ選択するにはタップします。
まあこんな感じであります。でその下にですね、
バックアップデータ0キロバイト空き 1.3 ギガバイト保存先メモリコロン 1.83 ギガバイト
と言ってます。
選択するにはタップします。すべてバックアップ音楽すべて選択ボタン。
はい、それでですね、
画像動画すべて選択ボタン、選択するにはタップします。バックアップ開始ボタンすべて選択ボタン、バックアップ開始ボタンすべて選択ボタン。
はい、このすべて選択ボタンっていうのがあります。で実は画面の表示で言うとですね、今チェックボックスチェックって言わないんですけど、すべて選択と書かれた上にチェックボックスにチェックが入っています。でこれは見方によっては非常に誤解しやすいなと思って、まあ、一応ドコモさんには伝えたんですけど、すべて選択でチェックがついている状態で表示がされているので、なぜこれで、さっきの受信メール送信メールがチェックボックスがオフなのかと。でこれを例えばタップします。
バックアップデータ 0KB 空き 1.3GB 保存先メモリコロン 1.83GB 全て選択ボタン。
はい、今全て選択をタップしました。するとですね、この全て選択を押したところは今度はチェックマークが外れた状態で選択解除ボタンとなっています。なので画面、まあでも音声で読まなかったら関係ないっちゃ関係ないんですけど、今は全て選択されてる状態です。要するにで画面は選択解除ボタンでチェックなしの画面が出てます。でじゃあ今全て選択ボタンを押したから画面上どうなっているかというと、
電話帳347件475kB チェックボックスです。オン、選択するにはタップします。 SD モードメール0件0件 0KB 0KB メディアファイル15件15件 7MB 7MB 本体設定0件0件 0KB 0KB 受信メール0件 0KB チェックボックスです。オフ、未送信メール0件 0KB チェックボックスです。オフ、SD モードメール0件0件 0KB 0KB メディアファイル15件15件 7MB 7MB 本体設定0件0件 0KB 0KB 画像11動画0件 0KB チェックボックスです。オフ、
おかしいね。この時今チェックが外れてなければいけないんですけど、チェックがついてなければいけないんですけど、保存するメールがない場合はチェックがつきません。なんでこうなっているかというと、 以前にバックアップを取っているものはバックアップを取らないっぽいです。取らないんだそうです。で、私前回試しにこれをやったので、今取りに行かないんですね。で、そういうことでチェックがついてないんですけど、要するに SD カードに先日保存したデータがあるから取りに行く必要がない場合は取りに行かないと。保存するデータが上乗せでない場合ということだと思うんです。それで、すべて選択ボタンを押して、そうすると必要のあるものは、チェックがつくということになっていて、すべて選択を押したからといって、すべてのところにチェックがつくわけではないんですね。で、送信メールとかも、送信メールがなければ、未送信メールがなければ、バックアップを取る必要がないので、自動的にチェックは外れている状態です。はい。で、これは、こういう時に押しても、
受信メール0件0キロバイ。選択されたバックアップデータ項目にはデータが存在しないため選択できません。
データが存在しないため。
SD カードバックアップ、SD カードバックアップ。
もう一回やってみますね、だから。
ドコモバックアップ。ボタン。SD カードバックアップ。バックアップ。復元。電話帳アカウントコピー。定期バックアップ設定。バックアップデータ一覧。バックアップ履歴。
バックアップ履歴を見てみます。
SD カードバックアップ。2013年1月19日9時43分59秒括弧手動バックアップ実行結果成功 SP モードメール成功受信メール送信メール
というのがあります。で、例えばこれを消してみましょうか。一回
全履歴クリアボタン。
全履歴クリア。
2013年1月19日9時43分59秒括弧手動バックアップ自然履歴アラート確認バックアップ履歴をすべて削除するボタン。 SD カードバックアップ
削除しました。
バックアップ履歴がありません。
するとバックアップ履歴はあります。
SD カードバックアップ
さて問題
バックアップ
もう一回バックアップを取りに行きます。 SD カードバックアップすべて選択というのを押します。
すべて選択ボタン。
そうすると処理中って出るのかな。
電話帳処理中チェックボックスです。画像動画0件0キロバイト画像中電話帳処理中チェックボックスです。オフ SP モードメール処理中受信メール処理中チェックボックスです。オフ送信メール処理中チェックボックスです。オフ未送信メール処理中チェックボックスです。オフメディアファイル15件7メガバイト7メガバイト本体設定0件。
今処理中と言っているので全て選択で処理をしています。これはちょっと処理に時間がかかります。時間かかるんですよ。件数が多かったりするとなおさらかかるんですけども、時間かかってますね。でさっきのはちょっと間違いですかね。
選択解除ボタン
今そうやっぱり間違えた。 選択解除ボタンを押します。そうすると
全て選択ボタン、
全て選択ボタンって言うんですけど、あ、さっきとごめんなさい、逆です。全て選択ボタンと言うんですけど、もう全て選択されたボタンなんです、これは。でもないか、でもないな。
SD モードメール0件410件 0KB 18MB メディアファイル0件15件 0KB 7MB 本体設定0件0件 0KB 0KB、全て選択ボタン、
あ、いいんだ、私の言ってたのが合ってましたね。全て選択ボタンというのをタップすると、バックアップ取れるところが
SD モードメール18MB メディアファイル15件15件 7MB 7MB 本体送信メール211件 17MB チェックボックスです。オン、選択するに受信メール199件 787KB チェックボックスです。オン、未送信メール0件 0KB チェックボックスです。オフ、
ないの
SD モードメール410件 18MB メディアファイル15件15件 7MB 7MB 本体設定0件0件 0KB 画像11件 7MB チェックボックスです。オン、音楽4件 32KB チェックボックスです。オン、
で、まあ、全て選択ボタンと言われたときにタップします。で、もしそれでもチェックがつかないなっていうときは、もう一回タップして、また同じ操作をしてみてください。私はそれで今つきました。なので、基本的には全てにチェックをするにすると、全てにチェックがつきます。で、その必要がないわと思ったときには、一個一個チェックをつけていけばいいと思います。すべてをチェックして一個一個外すというのもありだと思います。で、私は音楽わざわざ取りたくないので、
音楽 4.32KB チェックボックスです。オフ、選択するにはタップします。画像 11.7MB チェックボックスです。オン、選択するにはタップします。ミス、 SD 受信メール190、送信メール 211.17MB チェックボックスです。オン、未送信メール0件 0KB チェック、送信メール211件 17MB チェックボックスです。オフ、
私は受信メールと電話帳だけバックアップを取ります。で、一番左下に
選択解除ボタン、
選択解除ボタン、
選択するバックアップ開始ボタン、
バックアップ開始ボタンがあります。
選択するにはタップします。
なので、この音声通りに一応操作をすればいくはずです。ただ画面上はそうではなくて、なんだっけ、すべて選択の時にはすでにチェックがついていて、それをタップすると選択解除ボタンで何もチェックがついてない状態のが表示されているという状態です。要するに、解除するにはこのボタンを押すではなくて、すべて選択が押されている時には本来はチェックがつくはずなんです、ついてるはずなんです。で、解除と表示されているときは、すべてが解除されているはずなんです。それが本来、このアプリでの、標準仕様なようです。で、このバックアップをします。
アラート確認選択したレーダーのバックアップを開始しますが、カッコ、ブックマークのボルダ構成はバックアップされません。キャンセル OK。OK ボタン。半角エイジモード。
ネットワークパスワードを入力しろということでしたので、失礼いたしました。
OK ボタン、 SD カードバックアップ、アラート、ドコモアプリパスワードが異なります。
げ、ちょっとお待ちください。
OK ボタン、 SD カードバックアップ、ミ、音楽4件、動画0件、未送信メール0件 0KB、 受信メール199件 787KB チェックボックスです。オン、バックアップ、アラート確認選択したレーダーのバックアップを開始しますが、カッコ、ブックマークのボルダ構成はバックアップされません。キャンセル OK。 OK ボタン、小数小数小数小数小数小数点中根の小数点中根の小数点中根の小数点中根の OK ボタン、 SD カードとアラートバックアップ実行中、実行中電話帳347件、475KB、未実行 SD モードメール199件、787KB、未実行ブックマーク19件、64KB、未実行通話履歴8件、1KB バックアップ実行中は SD カードを抜かないでください。残り時間、利用 0% でロスガッシュ347キャンセル。
というわけで、しばらくかかると思います。とりあえずこれで、終了するはずです。ちょっと、何デカプはおかしなことを言ってるのと言われるかもしれないですけど、最初私はこれが分かりにくかったので一応ご説明させていただきました。それでですね、しばしお待ちいただくことが多いので、これ時間かかります。非常に時間がかかります。それで、そんなわけで、少しお待ちください。そういう日に限ってこけてますね。いつもこけてますけども、
21時56分着信音量 10% 電話調整後347件、バックアップの電話調整後347件、スラッシュ347件、475KB SD モードメール成功199件、スラッシュ199件、787KB 受信メール199件、スラッシュ199件、787KB ブックマーク成功19件、スラッシュ19件、64KB 通話履歴成功8件、スラッシュ8件 1KB
という感じで、終わったら読んでくれますね。なので、非常に分かりにくい説明でしたけども、一応音声を使って、撮ることができます。はい、これは以上ですね。風吹き同時さん、ありがとうございます。天気予報アプリで良いものが見つかったとのことなので楽しみにしております。言われてしまいましたが、大丈夫ですかね。風邪ひき同士さんの方から、昨日 ASUS で使っている、アプリも紹介していただきまして、それも、SC06D、で使うこともできました。で、なんかね、週間天気予報の方のね APK ファイルはなんかウェザーウェザーニュースっていうか、基本のアプリが入っていないため使用できませんみたいな感じで弾かれてしまってインストールできないなんてことがありましたけども、はい。はい、では、
SD カードバックアップ、
これは皆さんにご理解いただければと思いますので、
一応3件15件目を表示しています。
バックアップは取れました。なんだっけ、頻度の設定とかもまあできますけど、これは音声聞いていただければできるかと思います。 さて、2つ目ですが、2つ目は、2つ目は、2つ目はですね、ウェザーニュース、ごめんなさいね。ごめんなさい、うん。ウェザーニュースっていうか、天気予報アプリです。で、これは、The Weather Channel です。TH マサーケ W が大文字 EATHER、C が大文字 CHANNEL ウェザーチャンネル。これ本当ね、あ、今日ダメだね。ホームアプホームアプリでタッチウィズホーム、タッチウィズホームの中に入っている、天気アプリが、読んでくれるんですよ。だけどタッチウィズホームだけでしかそのタッチウィズホームと同じ形では読んでくれなくて、一応ちょっと調べてですね、
ホームプレイストア
調べて検索した結果ですね、
テキストを送る Google 編集ボックス検索クエリ
ACC スペースウェザー .com かなで検索すると出てきたものなんですね。で、ザ・ウェザーザ・ウェザーニュースだっけ、ザ・
ホーム2件中アプリアプリアプリ
ダメだね今日、
6件中8件目を表示しています。アプリ8分の7ページ電卓編集ボックスアプリアプリ8分の6ページ
ザ・ウェザーチャンネルですね。ザ・ウェザーチャンネルっていうのが、多分これだと思うんですね。ぴったりで出てこなくて、まあ、それでなんとなくインストールして、そしたら喋ったので、全然その、タッチウィズホームで使っているウィジェットとは違うんですけれども、まあ、とりあえず、これをインストールしてみました。でこれがどういうものかと言いますと、結構ねこの天気情報のアプリってドキュメントとか喋んないんですよ。
でダメダーチャンネル、ダメダーチャンネルを押し続けました。
ああこのやり方でやるのもいけないんだけど、まあ、とりあえず今日は許して、
ホーム2件15件目を表示しています。
ですね、ウィジェットというのを使うと便利です。ウィジェットというのは、その、ウィジェット、その窓、窓ですね。その窓を表示させると、その窓のところに、そのアプリで、出している情報がその窓に表示されています。例えば、天気予報だと、曇り時々晴れとか、大体晴れとか、何度今日の気温は8度とか、降水確率はどれぐらいとか、そういうのを表示してくれて、それを喋るか喋んないかの問題が結構ドキュメントトーカーの場合はあります。で、こういうのは Bluetooth キーボードとかを使ってやる場合には、ウィジェットは基本フォーカスが合いません。手で触る必要があります。で、このウィジェットは、ザ・ウェザーチャンネルのウィジェットは4つ用意されていて、1×1、4×1、2×2、3つかいい加減だな、はい、用意されています。私は 2×2を使っています。どういう読み方をするかというと、
アップデートがあります。
2×2 のやつをちょっと読ませてみます。
千葉市越小雨体感温度コロン 1C 風コロン北北西 20km で地
と言いましたね。私が住んでいるところは千葉市なので、千葉市、千葉-市というふうに、英語で出てます。そして、今5度 C と言いましたけど、
ホームスクリーンに千葉市越し越され体感温度コロン 1C 風コロン北北西 20km
H、小雨、5度 C は今の現在の気温で、1度 C といったのは、体感温度、あとは風が北北西の 20km スラッシュ H、まあ、1時間あたりの、風の強さを表示しています。これが 2×2 のあれです。でこれの設定はこのアプリ、これのザ・ウェザーチャンネルのアプリのアイコンをタップすると、出てきます。でこのウィジェットをタップすると、
体感ウェザーチャンネル画像中、
タップするといろいろでして、画面の一番下に
ロケーションボタン、天気マップボタン、天気ボタン、マップボタン、ビデオボタン、設定ボタン
というのが出てます。ロケーションというのは場所の選択、
ロケーションボ編集ボックス、郵便番、
郵便番号を入れるか、
画像98、
この画像98は音声で入れるか、
画像60、
これは、GPS を使うかというのが選べます。そしてこのテキストボックス、
郵便番号スラッシュ1スラッシュロケーション
というところに必要な郵便番号を入れて検索することもできます。で今は
郵便番号260834日本語市小雨、
260834日本5度市小雨というふうに出ています。なのでここで検索したものは、今の地点の天気予報がここで見ることができます。これは今はアプリの説明をしています。ウィジェットをタップするとアプリが起動してきて、そのアプリの一番下に、タブですねが表示されているので、一番左下のロケーションというところを押すとこれが出てきます。でその隣ですが、ロケーションの 1,2,3,4,5 5個あるボタンの2つ目
天気ボタン
を押すと、天気ボタンには電気ボタンにはそのすぐその 1,2,3,4,5 個あるボタンの上にすぐにまたボタンがタブがあります。
現在ボタン、
現在
1時間ごとボタン、
1時間ごと
36時間ボタン、
10日ボタンというのがありまして、現在
ボタン
というところを押すと、
もし小雨体感温度結露気温相対温度風紫外線指数指定日の出日の入 1C0C65% 北北西 20km HY9.98km AM6時45分 PM4時57分
というふうに一気に読んでしまう。
もし小雨体感温度結露気温相対温度風紫外線指数指定日の出日の入 1C0C65% 北北西 20km HY9.98km AM6時45分 PM4時57分
というふうに一気に読んでしまいます。項目を全部読んでしまって、その内容をまた同じ順番で読んでいます。これは慣れるまでは分かりにくいと思います。
1時間ごとボタン
を押します。そうすると、
時間気温降水確率風、AM124C にわた雨 40% 北北東 14km H。
これは一個一個見ていけます。
AM114C にわた雨 40% 北北東 14km H。
これが一列に書いてあり、この下にリスト状になっています。これは
時間気温降水確率風1時間ごとボタン天気ボタン1時間ごとボタン時間気温降水確率風
ナビゲーションキーでは動きません。
AM124C にわた雨 40% 北北東 14km H AM124C にわた雨 40% 北 14km H AM24C には雨 50% 北 14km エッジ。AM33C には雨 50% 北 14km エッジ。AM43C には雨 50% 北 12km エッジ。現在ボタン。
現在ボタンと言ったら、そのちょっと上の、さっきのところで、2本指で上にぐーっとずらしてあげる。そうすると M5 字が出てきますね。
AM63C には雨 60% 北北西 12km エッジ。AM73C には雨 50% 北北西 11km エッジ。
というふうにずーっと見られます。いつまで見られるかというと。
PM19C ところにより曇り 20% 西 12km エッジ。
まあ、だから大体、22時間ぐらいまでは見られるということですね。これが1時間ごと。
36時間ボタン。
この36時間ボタンというのは、
1点中3点目から3点目までを表示しています。
一番上が、
にわか雨、最低気温2度 C、北北東の風15から25キロメートルエッジ、降雨確率は 60%。あと、AST でにわか雨、最低気温2度 C、北北東の風15から25キロメートルエッジ、降雨確率は 60%。
これは今ですね、今夜ってことです。
5月午前にわか雨、最高気温11度 C、西の風10から15キロメートルエッジ、降雨確率は 50%。
明日って言いましたよね。あれ？
アラートザベザーチャンネルは停止しました。レポート OK。OK ボタン、ホーム。
やり直します。
チラシ 4C 小雨体感温度、ゴロン、西風、ゴロン、北、体感温度、ザベザーチャンネル、画像13。36時間ボタン。
で、この。
ところにより曇り、最低気温3度 C、西の風15から25キロメートルエッジ。午前、にわか雨、最高気温11度 C、西の風10から15キロメートルエッジ。明日ところにより曇り、最低気温3度 C、西の風15から25キロメートルエッジ。
これ、明日とか、朝とか夜とか、言うときと言わないときありますけど、3つに分かれてて、多分、今夜、明日、明日の夜、明日だったら明日、明日の夜、明後日っていうことだと思うので、まあ、そういうふうに理解をしていただければいいかと思います。それから
10日ボタン、画像82、
10日ボタンというのが下から2段目に、の一番右側にあります。10日ボタンというのは
水にわか雨西 60%、 金大体晴れ、午前にわか雨3分の11時 50%、 金大体晴れ1分の11時 0%、土晴れ1分の7 C 0%、 日晴れ1分の8 C 0%、 月ところにより曇り0分の8 C 0%、 月ところにより曇り0分の8 C 0%、 月水晴れ1分の8 C 0%、 日晴れ1分の8 C 0%、 金ところ水晴れ1分、金ところにより曇り2分の9 C 10%
というふうな感じで、まあ、1週間の天気予報が見ることができ
ます。1件中6件目から10件目までを表示しています。
これが天気のところですね。で、
マップボタン。
まあ、マップはちょっと読みませんので、
ビデオボタン。
このビデオがですね、わけわかんないんですが。
ボイリングオーダードリップ。オーキャストボーサネクスト3万ずつ。エピックバトルコロンキャットバーサス。モヤスノーインテューリークエンド。
これは一体何なのかわかりません。でもタップすると。
ボイリングオーダードリップ。全ローカルビデオ。
ローカルビデオといって、画面が横画面になって映像が流れ始めます。いまいち個人が投稿したものなのか何なのか分かっていません。
ダメダーチャンネルホーム。
あ、消しちゃった。
チラシ4
というわけで戻りました。
ダメダーチャンネル画像19。
で、
設定ボタン。
設定というのがあります。設定ですが、
ヘッダースラッシュ背景天気画面のヘッダーと帯に表示されるリアルタイム天気画像を停止します。チェックボックスです。オン。測定単位。ロケーションベースサービス、ロケーションベースサービスを無効にする。チェックボックスです。オン。測定単位。ロケーションベースサービス、ロケーションベースサービスを無効にする。チェックボックスです。ヘッダースラッシュ背景天気画面のヘッダーと帯に表示されるリアルタイム天気画像を停止します。チェックボックスです。オン。
これどっちでもいいですよね。私オフにしとこう。で、
測定単位、情報。
測定単位というのは何でしょう。
測定単位、アラート測定単位キャンセル。一 ケラード・ボンド法、カッコ、FNPH 品。ハイブリッド、カッコ、CMPHMM。レートル法、カッコ、CKMHMM。
よくわかりません。でも、私は、違う、メートルにしてます。
ダメダーチャンネル。便利な使い方、アプケーションの便利な使い方を見ます。バグ報告ダメダーチャンネルに、バグ報告熱を被写からのビード、情報測定単位。
というのが、一応、これのアプリケーションの設定です。で、この設定というのは、画面の一番右下にあります。
マイロケーション検索する、終了する。
マイロケーション検索する、終了するというのがあって、マイロケーションというのは、
マイロケーション。
これはメニューを押すと出てきます
が。ダメダーチャンネル。
多分、千葉市。
マイロケーション検索する。ダメダーチャンネル、編集ボックス。
検索するは、一番左側にあったロケーションの画面が出てくる状態です。
ダメダーチャンネル。
はい。
ホーム。
そして、今は 2×2 のウィジェットが出てますが、ノバランチャーにおいて、空いてる空白のところに指を置き、
ホームスクリーンに、
これ、
千葉市ホームスクリーンに、ホームアラート、ホーム画面に追加、
出た、
一件中5件リセット、ホーム、ウィジェットを選択、
ウィジェットは下の方にあります
。
で、下の方から戻って
くると、
ありました。
あ、
3つですね。
ラ
ージ。
スモール。
ワイドというのがあります。ワイドというのは横一列。1×4 です。で、これは1週間の天気予報がダーッと読まれるので、ちょっと分かりにくいと思います。で、ラージっていうのはさっきの、2×2 で、天気、気温、体感温度、風向き、風の強さを言ってくれます。そしてスモールというのは
WXWIDGAT スモール、
これですね、
ウェザーチャンネル、
設定を、それをやるといきなり設定しろというふうに出てきます。
ニックネームを使いのリテッドにあなただけの名前をつけましょう、カッコ、ホーム、オフィス、サッカー場など。
どういうことかというと、まあ、ラージとか、この、スモールとかで、自分のよく行く場所、自動で、こう、自動で自分のいる場所の天気を受信することも GPS でできますし、常に、例えば、新宿駅の近くの新宿区とか、その辺を設定しておくと常にそこの天気がウィジェットで確認できるということで、1個のアプリだからといって1個しか表示できないわけではなくて、ウィジェットをいっぱい作ることでそこの地域の天気予報が瞬時に確認することができます。そして
気象警報の設定、
気象警報の設定、
アラート気象、重大な警報、
重大な警報で警報するか、
すべての警報、中程度の警報、
中程度の警報、
すべての警報、
すべての警報、
なし、すべての警報、
私はよくすべての警報にしています。そして、
バイブレーション警報の際にバイブレーションが起動、
私はバイブレーションを起動にします。
測定単位、
測定単位は、
アラート測定単位キャンセル、一見チカードボンド法、カッコ、FNPH 品、ハイブリッド、カッコ、CM、メートル法、カッコ、CKMHMM、
でメートルでいいので、
メーチャンネル、ウィジェットセッティング
ス、でこれが一番下に
OK ボタン、キャンセルボタン
っていうのがあるので、
OK ボタン、
どうしようかね、まあいいや、このままで、
ニックネームを使いのみで気象警報の設定、警報通知音、警報の通知音を選んでください、
警報の通知音も選ぶことができます。でですね、
ここ編集モバイバイオン、1件中2件目からとパスワードを音声で聞くために、ヘッジ、小数点、
あら小数点になっちゃってるわ、ね、
全角数字記号モード、小数点、
いや、
2小数点7小数点、
これ小数点になっちゃったら多分私が変なことやったんですよね。
小数点0小数点0小数点2小数点1、
昔の実家、
キャンセルボタン、 OK ボタン、ホーム
で、もうできました。何ができたかというと
4C 選択するにはタップします、
はい、4C としか言いません。要は、ウィジェットができました。でウィジェットを触るとこの、スモールっていうのは 1×1 のあれなので表示で出てるのは 4°C としか出ていません。でこれをタップします。そうすると
ダメダーチャンネル体感温気の指示が EC0C75% 北西 9km で HY9.98km AM6 時45体感温度結露気温相対温度風紫外線指数指定日の結露相対温度紫外線指数指定日の出日の入 4C 現在1時間ごと36時間10日日の出し北西 YQAM6 時45分
この日の出って言ったらその右側をちょこっと触れば日の出の時間がわかります。でこれがどこかを見たいなと思うんですが、
郵便番号260-0834日本 4C 小雨、
これはさっき入れたやつだから、うまくいったのかいかなかったのかよくわかりませんが、とりあえずこのなんていうんですか、 1×1 の場合にはこの気温しか読まない。
千葉市 4C 小雨体感温度コロン西風コロン北西 9km h、
これは場所も読むし、大きい方ラージですね、ラージは、場所も読むし風向きも温度も、体感温度も読んでくれます。でこれをタップすると先ほどの画面は中はドキュメントトーカーで全部ボタンも読んでくれるので分かりやすいんじゃないかなと思って紹介をさせていただきました。非常に紹介が下手で申し訳ないんですが便利だなと思ってみました。
で、
風吹き道士さんがにもらったというか紹介してもらったのは ASUS のタブレットに入っているやつを入れられるよということで ASUS のウェザーアプリですねの APK を ASUS のページに行って取ってきました。そうすると
地方経由薄曇り湿度 57% 風東北東 22kph6°C
というふうに読んでくれます。でね、微妙に温度がこっちの方が高いんですよ、どっちが正確なのかいまいちわかりません。もう一回読ませます。
ホームスクリーン地方経由薄曇り湿度 57% 風東北東 22kph6°C
で、これは中央区と中央区って言ってるのは中央区、私が住んでるのが中央区なので中央区というふうに、読んでくれています。で、6°C 風何メートルっていうふうに読んでくれます。これをタップすると
アスースメザーミーテッド一見中
と言って上から
天気リテッド設定現在地の自動更新ラジオボタンです。オン手動検索ラジオボタンです。オフ更新前回の更新時間2013年1月23日 PM5 時0分1秒更新ボタン更新頻度の選択4時間その温度単位 8°C
でですね、この更新頻度が1時間から設定できるんですが何度設定をしてもなぜか、これを終了させて改めてこの設定画面に入ると4時間になってしまうのでやっぱりちょっとうまく動作していないのかなというのが感想です。でも、ね、よく読んでくれるので私は好きです、はい、でなのでうまく更新されないときはこの画面を開いて
前回の更新時間2013年高速前回の更新時間2000更新頻度の選択4時間前回の更新時間2013年1月23日 PM5 時0分1秒更新ボタン
更新ボタンというのでここで更新を押します。
アラート天気情報の更新中です。少々お待ちください。アスースメザーミーテッド
で試しに
前回更新頻度の選択4時間
例えばこれを1時間にします。
アスースメザーミーテッド
そうすると
更新頻度の選択1時間
で、まあこれで終了します。
ホームコマンダーホーム、
そうすると
3件中5件目を表示しています。
もう一回いくと
中継ユーにわた雨湿度 70% 風東北東 11kph 温度 C を押し続けました。1件中2件目から2件目
で、これをタップすると
明日スペザーミテッド更新頻度の選択1時間、
あ、できた。あ、ごめんなさい、ね、なんでかわかんないけど戻るボタンで閉じちゃダメなんだ。ホームボタンでここから抜け出ないとダメなんだね。戻るで抜けちゃダメです。何か他のアプリを立ち上げるかホームコマンダーとかでここから抜け出ればこれがずっと起動している状態で、終了させてしまうとまた4時間ごとになるということなんでしょうか。試しに戻るを押します。
ホーム、
そして
中継ユーにわた雨湿度 70%
これをもう一回押します。そうすると
1件中9更新頻度の選択4時間
というふうに戻ってしまいます。だからこのアプリ、このウィジェットは終了させてはいけないということですかね。はい、というのが今日の2つ目の話題です。
ホーム、
ツイッターを見てみましょうかね。よいしょ。はい、ですね、風吹き道士さんありがとうございます。 Android 4.1 になると Google Now が使えて、そこで天気予報を聞くこともできますよ。 Google Now が分かんないんですよ。でも便利だって言いますよね。使いたいです、使いたいですよ。風吹き道士さん、最後に保存をタップしてもダメでしょうか。私は時たま天気を読み上げなくことがあり、そっちの方が読み上げなくなることがありかな、そっちの方が気になっていますってことなんですけど、どれ、保存ってボタンがないんですよ。多分ね、
中継ユーにまた雨湿度 70% 明日スペザー1件中9件目から9件目までを表示し、
で
温度管理度 C、
これが画面の真ん中からちょっと下にあって、保存はないんです。
更新頻度その他温度速全更新自動検索ラジオ現在地場所22番天気リセット設定更新頻度の選択4時間
ないんですよ。保存ボタンが欲しいところです。
午後10時30分です。
はい、1時間経ちましたね。もう1点あるんですが、はい、ちょっと私を誘惑する悪いリスナーが1人いらっしゃるようですね。パドフォン欲しいんですよ。パドフォンを買いましょうって和彦同士さんが書いてくれてるんですが、買いません。だってさ、まあ、今日はリスナー数11名ですね。最近もうデカップのラジオはつまらないので しょうがないですね。風吹き通りさん、プレインストールされてるものと少し違うんですね。違うんですね、やっぱりね。はい、アスス、いいですね。はい、さて、ですね、
作業スペース5分の2、
最後に
作業スペース5分の3、
OCR の方に行きましょう。 OCR はですね、いろいろ調べました。で、私結局有料ソフトに手を出しました。タイピストです。で、タイピストの前にイメージリーダー、
選択ファストクーライト、
ファストクーライト、
選択するにはタップします、タップして押し続けます、
ファスト OCR、 それからスマートノートというのを入れてみました。どれも写真を撮影して、撮影した写真を解析して行うもので、撮った写真から今度撮ろうとすると、データを撮ろうとすると、なんだっけ、有料アプリにしてくださいとか、微妙にピントが合わなかったりとか、正直難しかったです。で、そういう意味では
フォルダは閉じています。
タイピストでね、始まる前にですね、カムスキャナーっていうものを紹介してもらいました。で、これはどういうものかっていうと、目標物以外をすべてカットして、例えば名刺だったら名刺だけがピックアップされます。で、ずーっと字が鮮明になっていくんですが、PDF 化されているのか、多分、テキスト化してくれないのかな。どうにかならないもんかなとちょっと思っているんですが、 PDF 化されてるとしたら PDF 化されたファイルがどっかに保存されて、それを見ることができれば読める可能性があるかなといった感じですね。で、これはなんかファックスで送るとか、その共有サービスもあって、鮮明になった時のその状態が非常にいいので、これがもし本当に読めるんだったらいいなと思っているんですが、微妙に読みません。その OCR でスキャンした後かね。なので、そうでない、しょうがないので、このソフトはまた後で皆さんも試していただければと思います。 CAMSCANNERC は大文字です。CAM、S も大文字です。SCANNER。これはなかなか面白かったです。で、今日紹介するのは E タイピスト。これはですね、900円のアプリです。ですが、1月の21日までキャンペーンで450円と半額になっています。で、21日までかと思って、さっきインストールしに行ったらまだ450円でした。まだ反映されてないですね。というわけで、気に入った方は、気に入った方はダウンロードしてもらえばいいかなと思います。
アラートデータベースを読み込み中です。 E タイピスト
で、 E タイピスト立ち上げると、
ボタン、カメラ撮影後文字認識を行うアルバムから画像選択後、文字認識を行うカメラ撮影後、アルバムに保存する、連続撮影が可能です、認識結果の閲覧、編集を行う
という4つの項目があって、一番上が
ボタンカメラ撮影後文字認識を行うアルバムから画像選択後、ボタン、
なので一番上の
にはタップします。ヒント
で、そうするとヒントって出ます。
次回からこのメッセージを表示しないチェックボックスです。機種によりヒント、機種によりカメラ撮影時に問題があるときは設定のカメラ調整をお使いください。
設定のカメラ調整をお使いください。いまいちわからないので
OK ボタン選択するにはタップします。次回からこのメッセージを表示しないチェックボックスです。オフ。
これをオンに
次回からこのメッセージを表示しないチェック済み。 OK ボタン
OK をします。
タイピスト選択すると安心スキャンがいい。タイピス
ト。それでですね、よいしょ、ちょっと名刺があるので名刺に適当に名刺を机の上に置いて、そこからカメラのレンズを合わせて離します。そうすると画面の下の方にボタンというのがあります。ここをタップ。
アラート画像を読み込み中です。画像修正スラッシュ認識範囲設定。
ちっちゃい紙だと、ちっちゃい紙だとですね、大きい封筒とか文章とかだと、ちゃんと取った方向になっているんですが、小さい紙だとなぜか向きが90度回転している状態になっていることが多いです。まず、でこれを90度向きを変えてから
文字認識ボタン
っていうのを押す必要がありそうです。まあ、文字認識してみてちょっとおかしいなと思ったら戻って90度回転させるというのもありだと思います。で、だいたい90度回転させるときは右に90度回転させれば問題なさそうです。さて問題はですね、ここからなんですが、
回転ボタン
を押します。そうすると
右90度回転、左90度回転、180度回転、傾き補正、左90度回転、アラート画像を回転し、画像修正、スラッシュ、認識範囲設定。
で、この認識範囲なんですが、まあ、とりあえずいいんじゃないかな。で、傾き補正。
回転ボタン、アラート回転、傾き補正、傾き補正。
で、
適応ボタン無効。元に戻すボタン、適応ボタン無効。元に戻すボタン、適応ボタン無効。
無効か。
元に戻すボタン。画像修正スラッシュ認識範囲。
このまま
文字認識ボタン。
文字認識ボタン。
文字認識中、認識結果。
読みません。ダメじゃん。
アラート確認編集中のテキストを破棄し、はいボタン。画像修正スラッシュ認識範囲設定。
読まないときは。読まないときはしょうがないので、画像を拡大するとかしてみて、で、もう一
回。文字認識中、認識結果。
出ないですね。
アラート確認編集中のテキストを破壊ボタン。画像修正、スラッシュ、認識範囲設定。文字認識ボタン、文字認識中、認識結果。アラート確認編集中のテキストを、はいボタン。
ね、さっきうまくいったんだけどね。うまくいくとですね。
いい、タイピスト。ボタン。選択すると安心、いい、タイピスト。
ちょっと近づけます。
ボタン。アラート画像を読み込み中です。画像修正スラッシュ認識範囲設定。文字認識中認識結果。
あ、嫌がってますね。読むときは非常に簡単に読みます。あ、困ったな。
アラート確認編集中のテキスト、はいボタン。画像修正スラッシュ。
さっきいい感じで読んでたんだけどな。
ラート画像を読み込み中です。画像修正、スラッシュ、インシ。
はがきを読んでみました。
文字認識、文字認識中。認識け。
出ました。
料金、高能郵便、郵便はがき 260-0834-1派、セントラルコート塚田原千代篠里様、LLL 川、LLLLLEEE 市川、市川川1、1LLLL、市川1、防衛1、2LL、ガーメ1501013708401、渡り1、産業高志この狙いの、通積 TH、税1、1円、11,058-0160190、OL 黒丸、黒丸、バタカンバシ建設局、美水道管理部下水道営業カルトリアワ、B 先、の、2151162、コロン岩市、コロン1、コススキ宿。
どうやら水道局からの、紙だということは分かりました。そして私宛てだということもなんとか分かりました。あとは結構化けてますね。でもね、これぐらいの認識なんだと思います。はい、よかったね、一応読んで。でこれはカメラとこの目標物の距離はなんだろう、研究してくださいっていう感じなんですが、よかった読んでくれてっていう程度なんですよね。あのだから A4 の紙を全部読むってことは基本このちっちゃいカメラで撮っているので無理なんですかねと私は思っています。あ、ついでに今逆さまで撮った写真でしたね。逆さまだったのに読んだの、逆さまだったのに読んでくれたそうです。
アラート確認編集中のテキストをお書きします。画像修
正。でもなんか得意なものと得意じゃないものがあるっぽいので、まあ、その辺がちょっといいか悪いか。ただ全く読む方法がないっていう場合には使えるのかなと思うんですが、はがきの中を読んでみます。
アラート画像を読み込み中です。
この時は動かない方がいいです。
画像修正、スラッシュ、認識範囲設定、文字認識、文字認識中、認識結果、アラート確認編集中のテキスト、ハイボタン、ね、画像修正。
宛先ぐらいは読んでくれるんですけど、そうじゃないと読んでくれないという感じでしょう。文字サイズが違ったりしてもダメなのかな。
いい、タイピスト、ボタン、
ちょっと、もう一回お試しです。
ボタン。アラート画像を読み込み中です。画像修正、スラッシュ、認識範囲設定、文字認識中。未受信メール。認識結果。
お、認識結果出ました。すごいね。
ま、R、この、不思議、お肌一掛けとセクション超えるよ。足下水道使用料料金表判本使用料平成22年7月1日改定区1カメ天一圧指標。僕、デルタ海水570円1平方メートルから6体から11 R 平方メートルから21平方メートルから31 R 平方メートルから51平方メートルから101 R 場合から重量使用量水排除量5面までの分0面までの分20対1までの分30 R 平方メートルまでの分50平方メートルまでの分100 R 平方メートルまでの分差がある6までの分501 R RF からロー族までの分1 9 1平方メートルから2かっこ平方メ
多分改定しましたよっていう改定規約が書かれているページなんだと思うんです。で多分文字配列が一定じゃないと読まないってことなのかな。今の撮影状況だって大して良くないのに今は読んでるんですけど、さっき真っ白い紙の真ん中辺に書いてある文字で誰々宛てっていうのもパソコン文字しか読まないのかなというレベルですかね。それもまあ今みたいな認識状態なのでどうなのかなっていう印象はあります。最後もう一枚ハガキを読んでみます。
はいボタン、画像修正、スラッシュ、認識範囲設定、いい、タイピスト、ボタン、選択すると安心。
でもこれでも他のものよりは使いやすかったっていうのが私の感想です。
ボタン、アラート画像を読み込み中です。 ダッシュ、インスキハミ。回転ボタン、アラート回転。
回転させて。
E90、アラート画像を回転して。画像修正、スラッシュ、インスキハミ設定。文字認識ボタン、文字認識、認識結果。
読まないです。
はい、ボタン。画像修正、スラッ。
この読むとき読まないときがあるのはなぜなのかがいまいち分かっていないデカップです。ではついでなので裏もやってみましょう。
タイピストボタン、いいタイピストボタン、全アラート画像を読み込み中です。画像修正、スラッシュ。回転ボタン、アラート回転。
はがきは小さいので、回転させた方が良さそうなので。
画像修正、スラッシュ、認識範囲設定。文字認識、文字認識中、認識結果。
読めて
ない。アラート確認、編集中のテキストを破棄します。よろしいですか？はい、いえ。はい、ボタン。画像修正、スラッシュ、認識範囲設定。
この差がいまいちわからないデカプーです。
いいタイピストボタン、いいタイピスト、いいタイピストボタン、アラート画像を読み込み中です。画像回転、アラート回転、アラート画像修正、スラッシュ、認識範囲設定、文字認識中、認識結果。
あ、なんか読んだ。
マイナス1を言う1日、吉野紀通業領収 LL を主教 LL 書1日1塁以下を隠し、確保部 C 中、ただす熟女、千葉県赤レオ血液1090、郵便番号276-00533、薬県船橋市、豊区町6。
うん、どうやら赤十字から私宛に来たってことが、かろうじてわかるという範囲ですよね。非常に分かりにくいですが、でも今現状としては私の分かる範囲とか力量ではこの程度なのかなと思います。今 A4 の紙を出してきました。
アラート確認、編集中のテキストを破棄します。画像修正、スラッシュ、認識範囲設定、いいボタン、選択すると安心スキャリー、タイピスト。
今度はその紙に何が書いてあるかを読みたいと思います。
ボタン、ボタン、選択するにはタップします。アラート画像を読み込み中です。画像修正、スラッシュ、認識範囲設定。
で、これは大きい紙なので多分このまま
文字認識ボタン、文字認識中、認識結果。どのくらいの力で引っ張ったらいいのか、どの程度痛みや緊張を和らげるためには、軽い牽引で良い関節の可動域を広げようという場合には、強い力で牽目的によって動かす力が変わってくる。
あのですね、やっぱり一定の文字、これゴシック体の多分、明朝体の多分テキスト文章だと思うんですけど、ワープロ文字だらちゃんと読んでますね。だからこの紙を見たときに、あ、これがどういう紙だっていうのが分かる程度ということで認識していただければいいのかなと思います。さっき家内に送られてきた郵便物の宛先は読めたんですよ。なのでそういうものとそうでないものがちょっとまだありますが、まあこんな感じですはい、まあ、900円払ってこんな感じと。今はキャンペーン期間中なので私は450円でこれを見ましたという感じです。
アラート確認、編集中のテキストを破棄します。よろしいですか？はい、いえ。画像修正、スラッシュ、認識範囲設定。
多分大してツイッターもないとは思うんですが、一応見ますね。 プレイ、風吹き道士さん、プレインストールされている、プレインストールされているものと少し違うんですね。違うんですね。はい。これは OCR ソフト、じゃなくて、天気予報のソフトですね。風吹き道士さん、続けてありがとうございます。パッドフォン、昨日見てきましたが、なかなか良かったです。外部ストレージが使えないのと、ボリュームボタンが、アップダウンで分かれていない点は微妙でしたがと。今持ってる電話機がアップデートするのが一番いいと思います。というわけで、他には特にないですね。ちょっと待ってくださいね。ちょっと待ってくださいね。タイピストのデモで住所がしっかり読まれていたのでアップするときはそうですね、そういえばそうだ。はい、気をつけます。はい、今日も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。ちょっと結局うまく説明できてない部分が多々ありましたが、そんな感じでしたので、もう一件来ましたね。スキャナーと、スキャナーとアプリ代合わせてその値段と考えれば安いですよね。まあそうですね、スキャナーとアプリ代で何万も取られてこのレベルだとちょっと困りますよね。まあだけど全く自分の力で読むということ以外に方法がなければ、これでもあどっから来た文章とかね、あここにある紙の文章が何について書いてある文章かという程度ではありますが、分かるのかなという気がいたしました。はい、今日も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。チャレンジ音声で Android スマートフォンは、ネトラジ放送で不定期に配信しております。放送告知は Twitter、Facebook、メーリングリスト等々で、放送の30分前ぐらいまでにはなんとか流しているといった感じです。放送内容に関するご意見ご要望等ございましたら、dekapu@dekapu.com、dekapuu@dekapuu.com、 またはシャープ、ツイッターでシャープアンドロイドアンダーラインチャレンジ、シャープ ANDROID アンダーライン CHALLELGE までご連絡いただければと思います。Android チャレンジでの放送内容に関しては、dekapu.com に、記載してあります。随時公開してますので、そちらをお聞きいただければと思いますので、よろしくお願いします。今日は放送を最後までお聞きいただきましてありがとうございました。皆さんおやすみなさい。